はい、皆さんこんにちは、中部と申します。よろしくお願いいたします。残り3つですかね。ぜひ楽しんでいただければと思います。こちらのセッション、 SRE のセッションです。簡単に自己紹介をさせてください。真壁と申します。 MS のクラウドソリューションアーキテクトをやっています。 MS に来て大体1年半ぐらい経ちました。前職は、ハードウェアとかインフラに強い HP エンタープライズさんです。はい、で最近はですね、インフラやろうということで少しインフラ職を強めに、いろんなところでお話とかしてますけれども、アプリもやってます。どちらかというとインフラが得意かなというぐらいですね。はい、反町か、竹の内かと言われるとどっちかというと竹の内と、そのぐらいですね。お、受けた。今日これ受けないかなと思ったんですね。受けなかったらギャグをちょっと若めにフェイルオーバーしようかなと思ったんですけれども、まだフェイルオーバーせずにいこうと思います。よろしくお願いします。はい、で SRE、 ちょっと新しい言葉なんですけれども、今日お伝えしたいこと大きく3つです。Azure の中でどうシステムの信頼性を上げるような取り組みをしているのか、中の人の話、あとは Azure の上でどう信頼性高いシステムを作っていくのかという皆様のお話で、エモい話から黒い画面のデモまでですね、もうジェットコースターのように行ったり来たりしようかなと思っています。でちなみに今朝の、朝一のセッション、佐藤直樹さんの、信頼性を上げようというセッション出られた方どのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。半分ぐらい出られてますね。かぶるところいくつかあると思います。 2,3 割かぶるかなと思うんですが、Azure 界の貴公子佐藤直樹とですね、インフラ野郎真壁が同じことを言ったということは基本大事なことだと思って聞いていただければと思います。はい、では早速いきましょう。 SRE とはつまりサイトリライアビリティエンジニアリング、サイトシステムと書いていただいても結構です。システムを信頼性を上げるためのエンジニアリングということで、話題になったのはですね、去年Google さんで勤めている SRE チームの方がオライリーから本を出しました。英語版です。でその中に書いてあることがですね、インフラエンジニアにとってみると非常に目から鱗が落ちることがよく書いてあったということで、日本でも話題になってます。今、日本語訳も、進められているそうです。で本になる前からですね、 SRE っていう考え方あるよねというのはアメリカで、まあ、インフラエンジニアの間ではですね、浸透しつつあって、マイクロソフトも2014年から SR チーム組織化しています。はい、で信頼性を高める取り組みなんて昔からやってましたと。何が違うかというとですね、ソフトウェアの力を使って未然にシステムのダウンを防ごう、もしくはもしダウンしたとしても早く回復できるようにしようと、エンジニアリングしようというのが大きな違いです。自動的から能動的な取り組みに変えていこうというのがこの SRE の大きな特徴ですが、一言で言うとこうですと私は思っています。 SRE を一言で言うといろんな考えあると思いますけれども、私はこう思います。システムって落ちないのが当たり前と思っている方世の中にたくさんいます。それから卒業しようというのが私のこの SRE と言葉に込められている一番の思いかなと考えです。はい、雰囲気からの卒業で、これから日本語訳も出てきてですね、 SRE という考え方、いろんなところで聞くようになってくると思います。面白いコンセプトたくさんあります。私が一番面白いなと思っているのはこれです。エラーバジェットですね。エラー、間違い、誤り、バジェットは予算なんですけれども、間違ってもいいよという貯金と考えてください。例を挙げます。ビジネスとかプロダクトオーナー、システムのオーナーがいますと。システム主管と呼んだりもするかもしれません。まあスポンサーですと。と SRE インフラチームが合意をします。 SLA を取り交わします。例えば月に 99.9% の可用性でいきましょうと決めたら 0.1%、 だいたい44分です。これがエラーバジェット。もし仮に20分システムダウンさせてしまったら残りのバジェット24分です。その月はこうなった場合、まあ回復できたと、でもエラーバジェット少なくなったよね、じゃあ今月予定していたシステムの例えばアプリケーションの公開とか、あとはディスクの増設とかネットワークの変更はリスクがあるからやめとこうかなんていう考え方をする。これがエラーバジェットです。非常に面白い。これ今までの いわゆるインフラの信頼性の考え方でなかった考え方だと思います。はい、これ今日たくさん出てきます。覚えておいてください。エラーバジェット。はい、で SRE、 いろんな面白いコンセプトありますが、今日はエラーバジェットと可用性にフォーカスしてお話をします。はい、で SRE の話に行く前に簡単に Azure の可用性について前提知識ご紹介します。3、4分でいければいいかな。ささっといきます。ハードウェアなんですけれども X86 サーバーです。でオンプレの X86 サーバーと使っている部品はほぼ変わりません。これは私以前 HP にいたから分かります。使っているような部品同じです。ほとんど同じで、ソフトウェアでクラウドというのは可用性を担保しているよという表現がものすごく強くされるので、ハードウェアってものすごく安っちいよと言われることはあるんですが、それ都市伝説です。同じような部品使ってます。じゃあ何が違うのか。はい、違いはユーザーから見ると共用範囲ですね。これが大きく違います。大陸軸というか、比較対象としてオンプレミスのユーザー専用型のシステム例に挙げます。例えばここに出ている破線で囲っているユーザーと書いてありますけれども、サーバーストレージネットワークがありますと。この一つの破線の中が例えば経理システムとか人事システムとか、そう思ってください。一方で Azure なんですけれども、ビジョンデータセンターの中にたくさんのサーバーがあります。サーバークラスター、ストレージクラスター、大きく分けて物理的には2つありますけれども、数十台数百台からのサーバーが群になって一つの機能をお客様に提供していると、こう考えてください。なので一つのクラスターをたくさんのお客様が共有しています。これ大きな違いです。なので影響範囲が違います。オンプレミスユーザー専用型のシステムだと、例えばストレージアレアが壊れてしまった場合、経理システムのストレージアレアが壊れたときは影響を受けるのは経理システムだけです。なんですが、一方 Azure の場合は仮にストレージクラスター全体に対する障害があった場合は、そのストレージクラスターを使っているユーザー全部に影響があります。これ正直に言います。影響範囲が大きく違います。ただ同じこともありますね。データセンター全体で共用しているデータセンターネットワークであったり、あとは電源であったり、そういうものがダウンしたら、これはオンプレミスもクラウドも一緒です。全体に影響があります。はい、で特に Azure で影響範囲の大きな要素は2つです。1つは設備系ですね。データセンターの設備系、電源、空調など、あとはコントロールソフトウェア系です。 SDN のコントローラー、ソフトウェアデファインドネットワーク、 Azure で実装してますけれども、そのコントローラーであったり、先ほどご紹介したストレージクラスターのコントローラーに仮に不具合があったりすると全体がダウンするという可能性があります。でどれも冗長化してます。冗長化してますし、自己回復機能を持ってます。どっかのストレージサーバーのデータを持っているサーバーがダウンしても、他のサーバーで引き継ぐような仕組みがあるんですが、やはり人間の作ったもの、不具合、バグがある可能性はゼロではありません。あとは作業ミスですね。慎重に作業を進めてますけれども、ミスの可能性ゼロではないということで、この2つのカテゴリーでもし仮に不具合、バグ、ミスなどがあると非常に大きい障害が起きる可能性があるということです。ただ一方で、これ Azure だけではないと思います。パブリッククラウド全体のメリットです。回復力はオンプレミスのユーザー専用型のシステムと比べて大きくいいと私は考えています。例えばの例を挙げます。先ほど経理システム、人事システムという話をしました。経理システムのストレージ壊れました。隣の人事システムに貸して、サーバー貸して、ストレージ貸して言えますか？なかなか言えないと思います。もしいいよと言った場合でも、経理システムを再構成、再構築するまでにものすごく時間がかかると思います。一方でクラウドなんですが、ものすごく大きい共有リソースを持っています。なので何かあった場合に影響が起きなかったところのリソースをすぐ使う。そして例えばサーバーストレージネットワーク、データベースなりアプリケーションサーバーなりを起動する、構築するプログラム、最近ではインフラストラクチャーアズコードなんて言ってますけども、これを作っておけばあっという間に再生します。この回復力はクラウドならではだと私は思います。で、Azure は東日本、西日本だったり、 あとはアメリカでも東海岸、西海岸になったり複数のリージョンがありますけれども、もし仮にリージョンデータセンターがダウンした場合には他のリージョンを使えばいいと、こんな回復力のメリットもあります。トレードオフを理解してうまく使いこなしていただければと思っています。でこれもよく言われます。オンプレミス時代のシステムの作り方とモダンなクラウドの作り方の違い、たくさんあります。なんですが今日のフォーカスは、障害にどう耐えるかということなので、その違いを黄色くフォーカスしてきました。従来のオンプレミス時代はデザイン・トゥ・アボイド・フェイラーということで、どれだけ壊さないかということにフォーカスしてきました。と一方でクラウド世代、モダンなクラウド世代では回復力あるんだから壊れたとしても早く回復しよう、どれだけ早く回復できるかというのが課題になってきます。ユーザーからしてみればシステム早く回復すればいい、使える時間が長ければいいということなので、アプローチの違いだけです。クラウドではなるべく早く回復するということが一つの課題になるということをご理解いただければと思います。はい、ここまでが前提知識です。ここからぐいぐいっと中身の濃い具体的な話になっていきます。 Azure の中の SRE についてです。はい、で Azure の歴史とその SRE の歴史を少し重ねて持ってきました。 Azure が発表されたのが2008年です。でその後2008年以降5、6年ですね、さまざまな、DevOps で言われているようなアプローチプラクティスを重ねてきました。で Google さんが SRE っていうのをやってるよとか、いろんな話を聞いて Azure チームもその SRE という考え方を2014年に導入しました。パイロットで、で1年やってみて、あこれはいいねということで2015年に正式に組織化しています。でご存知の方多いと思いますが、Azure いろんなサービスがあります。仮想マシンのサービス、ストレージのサービス、データベースのサービス、 GA 一般提供を開始したものにはですね SLA がついています。 SLA がついています。私の知る限りついてないものないです。ないです。でその SLA とは何か、これは絶対に、例えば 99.9% だったらそれを絶対守りますよというわけではなく、その投資の仕方ですね、 99.9% の可用性を担保できるような設計であるとき運用をしているということです。もし守れなかったらその SLA に近づくような投資をきっちりしますと、こういうお約束だと考えてください。絶対に止まらない、絶対に落ちないシステムを作るのはなかなか難しいです。ただマイクロソフトとしては SLA という基準を持ってそれに近づけるような努力をしていると、こうご理解いただければと思います。はい、で今日この会場にいらっしゃっている方でインフラチーム、自分はインフラチームに所属しているという方どのぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。かなり多いですね。このスライド、今後 SRE 自分たちで取り組もうと思ったときにですね、非常に考えさせられるスライドだと思います。右側が Azure のインフラチームです。インフラチーム2つに分かれてます。大きく、人数比はちょっと違いますけれども、きれいに半々ではないんですが、 SRE は1000人です。1000人です。で、日々の監視であったり、インシデント対応は、右側にいるリアクティブ・オペレーションのチームが別にいます。別にいます。これは、組織をデザインする上で、非常に考えさせられるところです。Google さんの本を私が読む限りでは、Google さんでは一つにしているそうです。SRE のチーム、いわゆるプロアクティブなことをするタスクと、あとはリアクティブなことをするタスク、これは同じ人がやりますと。ただその時間の使い方をマネージャーがコントロールしているということでした。これ良し悪しあります。マイクロソフトの場合は、やはり日々のリアクティブ対応に追われると、どうしてもプロアクティブな仕事ができなくなってしまうので、組織を分けたと、チームを分けたと。こんなデザインになっています。で、インフラチームが各仮想マシンのサービスであったり、ストレージサービスであったり、各プロダクトチームの SLA に合わせてインフラをデザインしていくと。こんな組織体制になっています。で、SRE の仕事、何かというと、もう一言で言うとこれです。タイムトゥーミチゲート。ミチゲートは緩和ですけれども、障害が起こってからユーザーがとりあえず使えるようになるまで、完全回復までいかなくても緩和されたよと、サービスがとりあえず使えるようになったよという この時間ですね、とにかく短くするというのが SRE のミッションです。大きく3つのフェーズに分かれています。1つ目は障害が起こって問題が起こって、それを検知認知するまでの時間ですね、タイムトゥディレクト。で、次はその障害は誰が対応できるのか、誰にエスカレーションすれば回復してくれるのかというのを決める、タイムトゥエンゲージの時間。で、最後が決められた人、決められたシステムが回復作業をする、タイムトゥフィックス。この3フェーズに分かれています。これをどれだけ早くできるか、確実にできるか、その仕組みを作るのが SRE の仕事です。で、ここからぐーっとですね、 Azure の SRE、 中の SRE のテクノロジーのところに踏み込みたいところなんですが、もっと大事なことがあります。人とプロセスの話です。ここを少しフォーカスしてお話ししようと思います。 Azure の SR チームとプロダクトチームの間にはですね、サービスローストというとても重要なプロセスがあります。ローストというとなんかこんがり感がありますけれども、もうみんなでですね、プロダクトチームと SR チームが一つの火をですね、こう囲んで、なんかこんがりうまく焼いているような、そんなイメージ考えていただければと思います。これはどうやればそのシステムの信頼性が上がるのか、どのぐらいの信頼性が妥当なのか、どういう仕組みが必要かというのを考える、率直に考えるミーティングです。で、面白いのはですね、これマネージャーをしているわけではないんですけれども、マネージャーを呼ばない、これ面白いですね。当事者と、あとは実際に手を動かして貢献できる人だけをそのミーティングに呼ぶ、サービスローストに呼ぶというルールになっているそうです。もちろんマネージャーでも当事者感覚がある人、手を動く人は参加すると思いますが、そうでないマネージャーは来なくていいと、こんなルールになっているそうですね、はい、これ皆さん感じることあるかもしれません。当事者じゃないところにマネージャーが来て、とてもありがたいことを言ってくれるのは嬉しいんだけれども、場が荒れると、率直に話できないと、こういうこと結構あるんじゃないですかね。それを分かってですね、呼ばないようにするよと、もうマネージャーに宣言すると。で、マネージャーうまくいくならいいよと言って放任すると。これ面白いですね、はい、こういうサービスローストというプロセスがあること覚えてください。で、ポイントがあります。皆さんももしかしたら今後こういうサービスローストのようなミーティングをされるかもしれません。トピックはですね、もう皆さん普段からシステム主管の方とかアプリケーションチームの方とかで話している内容とあんま変わらないと思います。で、大事なのは左上です、ガイドラインですね。ガイドライン、これ私グッとくるんですね。例えばなんですけれども、 SR チーム、 EE チームはいろんなプロダクトチームと話をしています。なので A チームはこんなにうまくやってるのになとか言ってしまいがちなんですね。これタブーだそうです。私男3人兄弟だから分かるんですけども、人間比べられると嫌、当たり前の話です。で、2つ目、ホワイではなくハウ、これも重要だそうです。とても重要だそうです。なぜを繰り返して根本原因を突き止める、これ非常に強力なメソッドなんですが、最終的に人間を攻撃するメソッドでもあるんですね。私もですね、昔とあるプロジェクトで激詰めされたことがあってですね、3回ぐらいなぜって言われると、もう私が悪いをございましたと、私が悪いんで生まれてきてすいませんっていうぐらい、もう最後人間の問題じゃんになりがちなんですね。それやめましょうと。ある程度ホワイをやって根本原因が突き止められたら、ハウ、どうやれば今後回避できるのかというところに移っていきましょうと、そういう話です。こういうガイドラインを持ってサービスローストというプロセスミーティングを進めていきます。で、ここまで SRE in Azure の話をしましたけれども、言いたかったことはこれです。テクノロジー、後半でお話しますけれども、テクノロジーは重要なんですけれども、それを生かすための人ですね、ちゃんと人にフォーカスを当ててうまく回るような文化を作っていきましょうと、これ非常に大事な考え方だと思います。で、このセッション DevOps トラックの中にあるんですけれども、他の DevOps トラック出られて思われたかもしれません、結構人間系の話が多いなと。テクノロジーだけじゃなくて人のやり取り、ここに少し課題があるんじゃないかと感じている方多いと思いますけれども、それをベースにですね、ちょっとこの SRE というセッション、DevOps トラックに入れてみました、はい、 で、こういう話をするとですね、Azure 大規模にですね、何百人何千人というデベロッパーが開発していて、すげえなと。で、ああいうプロセスもあってですね、やっぱアメリカすげえな、日本は遅れてるなと思いがちなんですが、私実はそうは思っていません。マイクロソフトの人間はですね、アメリカいいよというメンバーもいますけれども、私そうは思ってなくてですね、このサービスロインのポイント、ガイドラインを見たときに思いました。悩みは日本人もアメリカ人もそんな変わんないんじゃないのと。結局は悩みというのは人間関係であったり、その仕事の進め方だったり、そういうところにあると。それって日本人もアメリカ人も関係ないんじゃないのと。同じような悩み持ってるな、同じ人間だなと私は思いました。はい、なので日本はちょっと遅れてるとかダメだという言葉、いろんなところに転がってますけれども、私は前を向いて、いやいや日本人もアメリカ人も同じような悩みを持ってるよと考えて仕事をしていきたいなと思ってます。はい、エモい話ここまでです。ご清聴ありがとうございました。ここからは皆さんの大好きなテクノロジーの話です。ただ今ここまで話してきた内容がですね、生きてきます。はい、Azure の上で信頼性高いシステムを作るためのテクノロジーであったり進め方の話をここからします。根本にあるもの3つの S です。1つ目、サービスレベルです。信頼性を考えるときに必ず何か基準を持ってくださいと。そこで多分一番大事なのはサービスレベルだと思います。可用性、今日はその可用性にフォーカスします。で、2つ目の S はセパレーションです。障害の範囲を理解して、影響範囲を理解してなるべく分離する。で、最後の S は先輩です。先輩、ここがピークだったんですけどね、あんま受けなかった。はい、ちょっと私無理やりしましたけれども、先人の知恵と実績を生かすということで、 Azure にはたくさんのベストプラクティスがあります。実績もあるので、それをうまく生かしていただきたい。先輩がやったことを参考にしてですね、うまく信頼性高いシステムを作っていただきたいと思います。はい、で、今日これが一番聞いてみたかった、私の一番なんとかっていうのがあるんですけど、これは一番聞いてみたかったことです。いろんな立場で参加されているとは思うんですけれども、社内で例えば、インフラの担当の方が多いということだったので、社内でプロダクトチームであったり、いろんな利害関係者がいると思いますが、その方と SLA を結んでいるという方、どのぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。このくらいの反応を期待していました。私、数で言うとかなりたくさんのシステムを作るお手伝い今までしてきましたが、ちゃんと社内に SLA のある会社ってあまりないです。あまりないです。で、私が以前所属していた会社にはありました。外資系の会社ですけれども、まあ、HP さんですね。 HP さんはいわゆる情報システム部門がその対応している事業部であったり、あとはシステムによっては CEO と SLA を結んでたと理解しています。なかなかこういう話しづらいですね。しづらいです。このぐらい落ちるかもしれませんなんていうのはやはり言いづらい話ではあるんですが、 SLA の、まあ、いわゆるこのお金を返すというのがビジネスシステムではよくある召喚集ですけれども、そこまで行く必要ないと思うんですね。利害関係者の間でどのぐらいの可用性が妥当で、このぐらいの投資をしましょうと。で、インフラチームはこのぐらい頑張ります。で、もし仮にダウンしたとしたら、このぐらいのエラーバジェットで考えてくださいと、このぐらい多めに見てくださいというのは、これ非常に健全な仕事の進め方なんじゃないかなと思います。そして私これ大事だと思います。現状打破のきっかけになります。インフラチームの評価、なかなかしづらいんですね。システムを落とさないものだと思っているので、落とすと減点方式でどんどんどんどん評価下がっていきます。で、コスト削減、インフラのコスト削減ってたかが知れてますよね。なのでインフラエンジニアが可用性を高めるとか、あとはコストを下げるということではなかなかうまく評価されづらくなってきていると思います。ただ SLA を結ぶことでもしかしたら投資を引き出せるかもしれません。もしかしたらそんなに SLA いらないからコストダウンできるよねと言って、結局最終的には、あのインフラチームコスト下げてくれたねという評価につながるかもしれません。ぜひSLA をですね、社内で話し合う、 合意までいかなくていいですけれども、議論するということはやっていただきたいと思います。はい、で、俺たちは雰囲気だけで…というのがよく言われますけれども、雰囲気ではなくてですね、きっちり基準を持って数値で仕組みを作っていきましょうというのが私からのご提案です。はい、で、今日何回も出てきます。エラーバジェットですが、これで会話していただきたいと思います。一般的には、可用性 99.9% とか 99% とかよく言われてますけれども、それでピンときている人って世の中に実はあんまりいないと思います。どうですか？月間 99.95% の可用性と言われて、何分のダウンタイムか。すぐにパーッと出てくる人どれくらいいらっしゃいでしょう？あんまりいないですよね。ありがとうございます。少しいらっしゃいました。で、おそらくインフラのプロである、IT のプロである皆さんでパッと出てこないので、もう例えばプロダクトオーナーであったり、全然 IT 知らない人、事業部の方なんかはよくわからないです。99.99% とか言われても。はい、で、ベンダーから、例えばこのクラスター構成は 99.999% ですよと言って提案されて、それを導入しても、そういうものなのね、不運で終わっちゃってるというのが現状じゃないかと思います。この時間で会話していただきたいというのが私の思いです。はい、まあ、社内でもしシステムが落ちたら、その事業化間で、事業部間で生産をするとか、そういう仕組み作られるケース、あんまり多くないと思いますけれども、まあ、もし決められる場合は、この時間をですね、参考にしていただきたい。あと、まあ、そういうきっちりとした保証がない限りは、大体このぐらいという目安で考えていただければと思います。で、エラーバジェットが見えるとですね、どんなソリューションが必要かというのが見えてきます。99% もしくはそれ以下でよければ、もうバックアップちゃんと取ってりゃいいじゃんという戦略が当たるでしょう。で、書くとですね、物議を醸すので書いてないんですが、書いてない面白い戦略があります。何だと思いますか？待つっていう戦略です。待つという戦略。今笑い起きましたけれども、これですね、その考え方はなかった。これ私お客さんから言われて、そうだなと思ったんですけれども、待つという戦略は結構有効です。もちろんバックアップは取ってほしいです。なんでかというとですね、社内システム、これちょっと言い方悪いんですけれども、社内システムで落ちて誰も気づかなかったっていうケース結構あると思うんですね。一方で、パブリッククラウドは落ちるとですね、いろんな人が騒ぎます。騒ぎます。SNS、Twitter で落ちてるぞって騒ぐ人もいれば、これメディアがわーっと騒ぎ果てるわけですね。そうすると、プラットフォームを売り物にしているマイクロソフトとか他のパブリッククラウドベンダーさんにしてみれば、早く復旧しないと売れなくなるんです。なので、世界の有数の頭脳を持った人間が復旧します。必死に。なので、早く復旧する可能性高い。なので、待つという戦略は実は有効。なんですけれども、まあ、99.9%、43.2 分とありますが、これ以上の可用性を求めたい、自分でコントロールしたいという場合には、何かしらの HA なり DR のソリューションを使っていただきたいというのが本音です。はい、で、これから随随、リファレンスアーキテクチャに入っていきます。はっきり言います。Azure OnSRE のポイント、パースです。パースです。なんでパースかというとですね、先ほどご紹介した TTM、タイムトゥーミチゲートの仕組みが最初から入ってます。ディテクトするですね、どっか壊れたということを検知する仕組み。あとは、一番右側ですね、フェイルオーバーをするとか、そういう仕組みはもちろん入っています。で、真ん中の誰をアサインするとか、この障害回復できるの誰というところはもう自動化されています。ものすごく短い。短くできると。この部分がもうパースには最初から入ってるんですね。これをイアースの上に全部作り込んでなるとなると結構大変です。もちろん隅々までコントロールした場合はお勧めしますけれども、そうでない場合、Azure の提示している SLA ぐらいでいいということであれば、もう最初から任せてしまうというのは手です。はい、SRE の仕事は一個一個の仕組みを作るんじゃなくて全体の最適化ですね。設計であったり、あとは検証をする、訓練をするというのが SRE の仕事になります。確実に動かすということ。はい、で、パースは 正直に言うと、もう Azure の知見の塊ですね。マイクロソフトがこういうシステムがいい、こういう仕組みがいいという考え方を実際にシステムに実装して、マイクロソフト自身も使ってます。それをお客様に提供しています。なので実績があります。世界中のユーザー使ってます。なので余計なこと考えてなくてもある程度のことができると。ただこだわるところは、イアスで VM の上にこだわって実装していただいてもいいと思います。でフルスタックのパースではないです。 Azure は DB の部品であったり、アプリケーションを動かす基盤の部品であったり、それを好きな部分を使えます。一方でフルスタックのパースはあります。もうこのパースを使ったら DB はこれ使ってください、アプリケーションこう書いてくださいというパースはありますけれども、そうではないです。パースとイアスを組み合わせ使っていただけるので、こだわるところはイアスを使ってください。で最後、パスでロックインなんじゃないのと。これは私はこれフェアに言います。フェアに技術者として言いますけれども、考えすぎじゃないかなと思います。従来もですね、ベンダー固有のテクノロジーって可用性を上げるために使ってきたと思います。 DB のホネララクラスターであるとか、あとはネットワーク機器のですね、なんとかリダンダントプロトコルとかいろいろありますけど、そういうものを今までも使ってきたと思うんですね。それと何も変わらないです。ベンダーの尖ったテクノロジーを使う、実績のあるテクノロジーを使う、これ全然ロックインじゃないと思うんですね。で、オンプレートや他クラウドに移す場合でも代替手段あります。あるので、もちろん実装の仕方違いますけれども、ロックインというのはちょっと過剰に反応しない方がいいかなと私は考えてます。で、ロックインをですね、あまりこう前面に押し出してロックイン嫌だって言ってると、人によってはですね、技術力がないと見る人もいます。なぜかというとですね、技術力のある人、ビジネスを考えている人は、他に何かあった時にプラン B を用意して、それができるような技術力を身につけておくべきだろうという考え方があります。なので、ロックイン嫌だって言うと、技術力ないのねと思われることがあるので、あんまり言わない方がいいかなと。私は技術者の立場としてそう思います。はい、で、サービスレベルの期待値の出し方、非常に簡単です。1個のサービスを使って、システム作るということはほとんどないと思いますので、例えばアプリケーション基盤とデータベースのパース、これ組み合わせてシステム全体構築すると思います。 SLA はそれぞれの SLA 掛け算してください。依存するものがある場合には掛けてください。 Web アップ 99.95% かける SQL データベース 99.99% 掛け算すると 99.94% です。月エラーバジェットは25分ぐらい、こういう簡単な計算で出せます。で、これがここからの重要なポイントですね。データセンターの障害災害どう考えるかということで、先ほどご紹介したような SLA はこれはシングルリージョンでできますよと。これを目標にマイクロソフトとしてシステムを設計してます、投資してますということなんですが、レアケースとは言ってもですね、やはりリージョン全体がダウンしてしまうケースがあります。それをどう考えるかですね。もうこれはビジネスインパクトが全てです。もう許容できないと。その SLA 守れなかったらビジネスに多大なる影響があるという場合に、マルチリージョン構成を考えてください。で、もう5年前と状況違います。クラウドの世界、マルチリージョン構成のシステム非常に作りやすくなってます。なのでちょっと SLA 気になるな、リージョン全体の障害気になるなという時には、ちょっとカジュアルにですね、マルチリージョン構成というものを考えていただきたいと思っています。はい、正直に実績というとあれですね、これまでの3年間のリージョン全体に影響したような障害まとめてきました。非常にその説はですね、ご心配ご迷惑をおかけしました。その多くがですね、冗長化はしていたんだけれども、その仕組みがうまく働かなかったというものですね。はい、で、そういう仕組みは SLA を保つために準備はしていたんだけれども、ダメなことがあったということで、このリスクを許容できない場合、こういったリスクですね、これはまああくまで実績値ですけれども、マルチリージョン構成検討してください。はい、 Azure のデータセンター構成なんですが、細かくデータセンターを選ぶことができません。ただリージョンを選ぶことができます。リージョンというのは東日本リージョンであったり西日本リージョンと、そういう単位になっています。リージョンの間は250マイル離すというのが原則になっています。400キロぐらいでしょうか。日本だと、関東圏と、近畿、関西圏に分かれて2つのリージョンがあります。でリージョン間の遅延気にされる方多いです。これちゃんと実測してお伝えします。5月初め4月中ですかね、私が実際測ってみました。私の家から、OCN インターネット出てます。で私の家から東日本リージョンにピング打ちました。西日本リージョンにピング打ちました。あとは東日本リージョンから西日本リージョンにもピング打ってみました。東日本西日本リージョンの間の遅延9ミリ秒です。10ミリ秒切ってます。言ってます。遅延の話をするとですね、東西間大阪までって50ミリぐらいかかんじゃないのと、イメージ、以前の昔のイメージで言われる方多いんですが、今そんなことないです。かつ、Azure のリージョン間通信は Azure のバックボーンを通ります。インターネット通らないので非常に遅延小さいです。なので、いろんな工夫ができます。でこれが今日覚えていただきたい、もう一つだけです。リファレンスアーキテクチャです。鉄板構成ということで、もし仮にマルチリージョンで WebDB のシステムを組む場合には、これから考えて、でこだわるところを崩していただきたいと思っています。2つのリージョンがあります。でリージョン間のトラフィックをトラフィックマネージャーというグローバルロードバランサーで分散します。これは均等に分散することもできます。優先度をつけて、通常は東日本に流して、東日本がダウンしたら西日本に流すという制御ができます。で、アップサービス、ステートレスなアプリケーションは、アップサービスというパースの上に置いて、で、データストアですね。データストア、ダイナミックなデータは SQL データベースであるとか、あと話題の CosmosDB なりにおいて、リージョン間でレプリケーションをすると。で、静的なデータ。ブログなどは Azure ストレージにおいてリージョン間の複製をすると。これがベースのアーキテクチャになります。鉄板の構成です。はい、Azure のノウハウが詰まっていて、かつこういう構成をされているユーザーさん、グローバルに非常に多いです。はい、でポイントをいくつか挙げていきます。一つはマニュアルで切り替えられるかということです。はい、先ほどいくつかリージョン間連携ができるシステムのサービスの話をしましたけれども、一個だけ注意が必要なものがあります。それがストレージです。それ以外のサービスは自分でマニュアルで何かあったという時に切り替えることができます。東日本ダメだと思ったら西にすぐ切り替えられるんですけれども、 Azure のストレージだけは Azure のオペレーターが判断して切り替えるということになっています。これ切り替えに非常にリスクがあるからですね。はい、おそらく切り替わるタイミングというのは東日本で大規模な災害が起こった場合、地震であるとか、そういうタイミングでないとおそらく切り替わらないと思います。数時間のダウンではおそらく切り替わらない。なので大事なデータはデータベースに置いてください。もしくは、リード RA 読み込みができる GRS を使ってすぐに西日本でセカンダリーで読めるように、そんな構成をしてください。で必要に応じて崩すと。はい、鉄板構成とはいえどもですね、やはりそこ使いづらいなとか、あとは既存のシステム持ってくるときにやっぱり安使いたいなということあると思います。必要に応じて崩してください。ただ一気に崩さない方がいいと思います。せっかく実績のあるアーキテクチャなので、ちょっとずつですね、ここから変えていこう、ここで変えてうまく動いた、じゃあ他も変えてみようという形で、ちょっとずつちょっとずつ変えていくのが私のおすすめです。一気にやらない。で、イアスを使う場合、これ1個だけです、ポイント。可能な限り分離してください。分離できるポイントいくつかあります。ホールドドメインであったり、ストレージクラスターであったり。はい、もうここに書いてある通りなので、すべてご説明はしないですけれども、イアスを使う場合は、分けられるものはきっちり分けると。はい、これで救える障害が結構あります。3月の障害も一部救えたと思います。はい、イアスを使う場合は、明示的に分離する。これポイントです。はい、 で、マルチリージョン構成の話をしたんですが、SLA の期待値の弾き方、これちょっとシングルリージョンの時と違います。はい、それぞれのリージョンの SLA をまず出してください。期待値出してください。で、マルチリージョンの仕組みですね。この場合、トラフィックマネージャーになりますけれども、それを最終的にかけると。マルチリージョンそれぞれ出して1から引いていって最終的にトラフィックマネージャーかけると、こんな形で出せます。マルチリージョンを組んだ場合、このサービス構成ですね、鉄板構成の場合のエラーバジェット 4.75 分月ぐらいが期待できます。はい、だがしかしちょっと気にしなきゃいけないポイントがあります。障害が起こった後、判定する時間と、あとは切り替えるぞと言って切り替えのコマンドが入ってから実際切り替わるまでの時間というのはですね、実はあの SLA の中に考慮されてません。これは当然ですね、トラフィックマネージャーは普通に動いてますと、リージョン A がダウンした場合で、リージョン B はちゃんと動いているので、さっきの SLA の中に切り替える時間と判定の時間入ってないんですね。なのでこの時間を足してさっきのエラーバジェットに収まるかどうかという検討は必ずしてください。はい、トラフィックマネージャーと SQL データベースが先ほどのアーキテクチャの場合はそれにあたります。トラフィックマネージャーの場合、何回かポーリングをして壊れたという判定をします。プラス TNS 使ってますので、TNS の TTL ですね。これがキャッシュをクリアするまで時間がかかるので、切り替えに時間がかかるということで考慮しなきゃいけない場合です。で、規定値300秒になってますので、そのまま使うと5分待たなきゃいけません。加減30秒です。これ以上は短くできません。キャッシュポイズニングの問題があるので短くできないんですが、はい、30秒までは短くできるので、とにかく短くしたいという場合は30秒に設定してください。はい、さて、ちょっと今駆け足だったのはデモしたかったからなんですね。でも見ないとピンとこないと思いますので、でもご覧いただきたいと思います。こんなデモを作ってきました。2リージョン構成です。東日本リージョンと、あと西日本リージョンでやると当たり前で面白くないので、アメリカの西海岸のリージョン、この2リージョン構成のデモを作ってきました。アプリケーションは ASP.NET Core ですね、をアップサービスの上に載せますと。で、SQL データベースのこれ最近実装された機能です。フェイルオーバーグループとオート、フェイルオーバーということで、アプリケーションがデータベースの接続文字列変えなくていいです。1個でいいです。東西。切り替えるときに接続文字列変えるって昔までやってたと思うんですけど、いりません。そのリスナーを1個設定しておけば、同じリスナーで設定できる。フェイルオーバーしてもアクセスできると。こんな仕組みですね。これを作ってきました。このデモしたいと思います。そしてこの環境をスクリプト一発で作るというデモもしようと思います。Azure のリソースマネージャーのテンプレートを使って。はい、では行きたいと思います。はい、どんなスクリプトを流すのか簡単にご紹介しますね。PowerShell のスクリプトです。PowerShell のスクリプトを流して、Azure のリソースマネージャーテンプレートを使って、さっきの Web アップとデータベースの構成を東日本とアメリカ西海岸に作ります。はい、これが PowerShell のスクリプト、実際に流すものですね。で、Azure のリソースマネージャーの定義、JSON ですけれども、同じディレクトリに入っています。よいしょと。ここで、よいしょ、デプロイ PS1、はい、認証が入ります。マイクロソフト .com。 皆さん2要素認証使ってますか？ぜひ使ってください。パスワードだけの時代は終わりました。はい、今スクリプトを流しています。私が Azure パブリッククラウドに接続して、でプロバイダーを登録して、これから実際にリソースを作っていくと、そんなステップが今流れています。はい、なので、これポータルですけれども、ここに、はい、RGDG99 とありますけれども、これからどんどん Azure のリソースが作られていきます。 Web アップであったり SQL サーバー、 その中のいわゆる環境変数だったりそういうものもですね、全て自動でこの中で設定されます、はい、アップサービス作られましたね。これ待っていけば、自然に作られるんですが、ちょっと時間が押してきたのでですね、もう出来上がっているものをご覧いただきたいと思います。はい、見えるでしょうか。アップサービスとデータベースがありますと、トラフィックマネージャーがありますと、はい、で作ったサイト、これですね、トラフィックマネージャーのいわゆる代表のエンドポイントにアクセスしていて、優先度を東日本を高くしています。左上に激しい雲と出てますけれども、隣に出ているのがこのシステムが今動いているアクセスしているリージョンです。ジャパンイースト、これ起動したリージョンの、データが入るように環境変数にセットしておきました、はい、でここでですね、はい、ぶっ壊したいと思います。ああ、今これ作っちゃってるな。ですね、まず1個目、ウェブアップをぶっ壊します。東日本リージョンのウェブアップをバシッと止めます、はい、そして、はい、データベースもですねフェイルオーバーさせます。はい、なんか出ましたね。ういっちょ、さあ押してきました。あと3分半です。なんとかなると信じています。よいしょ、で、ちょっと下の方にちょっと見づらいですね、はい、これがちょっと待ってくださいね。データベースをスイッチするコマンドです、はい、SQL サーバー02、これアメリカの西海岸にありますけれども、西海岸にスイッチします、はい、実際に見てみましょう。よいしょ、この下の方にですね、SQL サーバーがいます。はい。ジオレプリケーション。はい。東日本からアメリカ西海岸にレプリケーションしてますけれども、これがですね、これから変わります。今、フェイルオーバーコマンドを打ったので、よいしょ。30秒以内におそらく変わってくると思います。表示はされてませんが、多分今変わったんじゃないかなと思います。はい、よいしょっと、ちょっとネットワークが重いですけれども、おそらく切り替わった。はい、ちょっと色が変わって分かりづらいですが、はい、プライマリーがアメリカの西になりました。でセカンダリーが東日本になったと。でサイトを見てみると、はい、激しい雲、アクセス先がアメリカ西海岸になりましたということで、簡単に作れます、こういう仕組みを、はい、さっきの流したスクリプト実行状況を見てみましょう、はい、これですね、はい、方法できてますね。 SQL サーバー1個できましたと、東日本との同期がまだ終わってませんけれども、おそらくあと5分ぐらい経つと出来上がると思います。はい、でこのサンプルコードそのまんま書くものを、GitHub に上げておきました。ご興味のある方はぜひ試してみてください。でまとめです、SRE の働き方改革ということで、これイコールインフラエンジニアと考えていただいてもいいかと思います。信頼性を上げるためにですね、その仕組みを実際に試してみる、あとは訓練してみるということは非常に大事だと思っています。 判断力とか自信ってやっぱりどれだけ流してみたか、実際にやってみたかによると思うんですね。で、先進ユーザーはこれはやりすぎかと思うんですけれども、本番環境でわざとどっかぶっ壊して自分たちを鍛えるということをやってるそうです。ホルトインジェクトンと呼びますけれども、ビデオ配信のネットフリックスさんなんかそういうことをやっていますと、はい、でそこまでできなくてもやはり本番の裏で実際に自分たちでその作った仕組みを作ってみて、ぶっ壊してみて、切り替えてみて、やっぱりそういう機会というのは大事だと思います。でこれがオンプレ時代簡単にできなかったんですね。なぜならハード買わなきゃいけないから。今クラウド時代簡単にできます。なぜならその検証する時間だけ立ち上げて、検証終わったら壊せばそれ以降お金かからないからですね、はい、なのでこれ何が嬉しいかというと、平日にできます。平日に、今までは本番環境を使わないとそういうディザスターリカバリーの検証とかできなかったということは、休日に出る、連休に出ると、そういう必要があったんですけれども、クラウドであれば平日にできます。かついちいち面倒くさい手作業でサーバーストレージ作る必要ないです。さっきみたいなスクリプト流せばいいです。非常にいい時代になったなと思います。で今日はレベル300ということもあってですね、非常に触りの部分、 SRE の触りの部分にフォーカスしました。他にも話したいことたくさんあります。たくさんあるのでですね、別の機会でもっと詳しく聞きたい、レベル400、500でもいいよという方がいらっしゃったらですね、アンケートの自由意見のところにもっと詳しくと書いてください。そうすると秋のテックサミットとか、あとは来年のデコードとか、あと違うイベントで積極的に私情報発信したいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ちょっとオーバーしてしまいましたけれども、お伝えしたかったことをまとめます。雰囲気からエンジニアリングに変えていきましょうと、我々技術者、お金をもらってプロフェッショナルとして働いている技術者なので、雰囲気でやるんじゃなくてきっちり何か指標を持ってエンジニアリングをしていきましょうと。でテクノロジーだけじゃなくて人を見てくださいと、人を重視してやりましょうと。で最後、ゼロからやるのは大変なので、うまく先人に学んでいただきたい。これが、このセッションで私がお伝えしたかったことになります。オーバーしてしまってすいません。ご清聴ありがとうございました。